皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林由紀香と申します。ね、はい、高野さん、
そうね、
もうね、暑くなってきましたね。
暑くなってきて
5月ですね。もうゴールデンウィークもね、すっかり終わって、
そうそうそう、
皆さんちょっとお疲れが、今年はね10連チャンですからね。
大変でしたね、10日間も、
はい、新元号も ね、はい、
そうね、
新元号が、
新元号がこう、
はい、ね、令和になって、はい、令和天皇誕生して、すごいですよね。
すごい年に僕らはなんか生きてるっていうかね。
すごいですよね。
昭和、まあね、林さんはもうちょっと前かもしれんけど
何言うてんねんほらほらほらほら、昭和なんです。
昭和だね、
はい、だからさんと一緒ですね、うん、昭和と平成、うん、令和
も ね
すごい3時代を生きてると、
すごい考えたら
ね、うん、どうですか。
いやなんかね、もう自分なんかおじいちゃんになって
きました。おじいちゃんちょっとまだ早いわ。そうそう、
まだ早い。
もう高齢化社会やけども、
ね、
まだちょっとね、まだ高野さんまだ、うん、
まだ大丈夫かな、う
ん、高齢化までなってへんしね。あのね、ちょっと話はね面白いんですけどね、はいはい、この前ね紀仙坊にね、うん、70半ばのね、
はいはい、
方がね、はい、上の駐車場にね障害者専用になってるんだけども、まあ、高齢者、私ら高齢者しいいやないのって言ってね、はい、ブーンって上がってきはったんですよ、はいはい、75歳ぐらいのね、はい、まあまあめっちゃくちゃ元気なおじいちゃんおばあちゃんなんですよ。
へ
え、ね、いや一応障害者の専門のとこなんでね、うん、それで私持ってる言わはったんですけどね、じゃあ申し訳ないけども提示していただけますかと、うん、皆さんものすごくお元気そうに見えるんで、あの紀仙坊のルールなんですと、ね、協力お願いいたします言うたらね、はい、探さはったけどもう忘れた今あるんですよ。じゃあすいませんが車2台下に置いてくださいませということで、
は
い、はい、あの紀仙坊のルールはね、元気なおじいちゃんおばあちゃんはね、うん、ダメなんです。
あ、
はい、っていうのは逆にね、あの坂道大変なんですけど、うん、テクテクゆっくり歩いていただいて、マイペースで、うんうん、山のね自然を楽しんでいただく、鳥の声をね楽しんでいただきながら上がってきていただきたいんですよ、それが目的なんですよ、ね、もう皆さんご理解いただきましたんで、はい、わかりましたということで、
もう気持ちよく、
はい、気持ちよく、はい、ね、だからね高齢化って言うけども、うん、本当にね、障害者じゃないので、うん、はい、どんどんどんどんね、うん、あの皆さんね生き生きピチピチしていただきたいと思うんです、う
ん
うん、はい、
ね、ちっちゃんばあちゃん元気やもんね。
そうなんですよ、ね、いやもうね聞こえてるんですよ、そばっていう時に外から、
うんうん、
あのオープン前からやはってね騒いではったからね外で、うん、そんな元気なねおじいちゃま、うん、おばあちゃまのお菓子なんで ね、はい、
まあでもゴールデンウィークの時に大変、店もうすっちゃかめっちゃかじゃない。
いやすっちゃかめっちゃかですよ、
やっぱ、
ね、今年もねでもね、うん、ま、なんか最近ね毎年してくださる、うん、あのそば打ち体験、親子連れっていうのね、 あってグループがいらっしゃってね、今日もその近くのアクトパルさんっていうねうちの施設のね方とちょっと担当者と喋ってたんですけども、まあ、あのね親子でね、あの子供の日に5月5日にね、まあ、前後にね、はい、お泊りしてアクトパルにね、でそば打ちをうちで体験して帰らはるというね、
そんなプログラムがある、
うんうん、そういうね、あのアクトパルのプログラムじゃなくって、まあ、個人のねあのお父さんがみんなを集めて、
そう
そうそう、40、50人で泊まるらしいんですよ、
うん、
でその中の希望者だけが紀仙坊でね、まあ、今回は16人、
いいね、
去年は20人ぐらいはったかな、でまた来年もお願いしますって5月5日にまあでも子供の日だし、まあ、私さえ頑張ればいいかということでね、はい、鞭打って頑張りました、
ね、
はい、でもね皆さん本当に気持ちよくね、あの蕎麦を打ってきたくださったんで、美味しいって言ってね、自分の打った蕎麦を 楽しんでいただけましたね。もう親子さんね、親子ともに楽しんでいただけて、うん、まあ、私のちょっとしたお話、はいはい、食の話とかね、うん、食育の話とか、ね、そういうお話も含めて、うん、喜んでいただけたみたいです、うん、はい、で来年も予約されました。あとね、気仙沼ではね、茶摘み、ね、でね、今日ちょっとねお持ちしたんですけどね、
このね、なんか紅茶なんですよね。
紅茶なんですよ。紀仙坊は茶摘みしたのを紅茶にしてるんです、全部、はい、手摘みのね、新茶の、はい、もう今日は一番茶、はい、出来たての紅茶です。
いや、飲んだ今まで飲んだことがないぐらいの、はい、本当に香りと
結構いけるでしょ、うん、はい、だからね、野生のお茶なんですよ、まあ、うちはね、はい、どっちか言ったら結構ね、なんていうの、自分で頑張って生きろよっていうね、うん、パワーを出させてあるんですね、うん、過保護にしないで、うん、だからね、ワイルドなんだけど、うん、ちゃんとした味してるでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
ね、うん、で飲んだ後のね、香りがね残るっていうね、うん、余韻がね、うんうん、やっぱりね、お茶ってこんなもんなんですよ、うん、だから農薬ね、やっぱしいっぱいかけすぎたり、うん、肥料いっぱいあげすぎたらね、自分で生きる力がなくなるんですよ、うん、人間も一緒だと思うんです ね、 ね、うん、そうね、そうでしょ、はいはい、高野さんね、はい、だからやっぱしね、ワイルドで生きようと、うん、ね、教えてもらえるんです ね、
なるほどね、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、では高野さん、ご案内の方お願いします、はい、
京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都産業節への応援メッセージをお待ちしております。宛先は info@radiocafe.jp、
はい、
info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901、 075-253-6901、また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。5月のこれソンは京都のシンガーソングライター富田翔吾さんで、1983タイムマシンセッション、どうぞお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
ではこちらからゲストから参りましょう。本日のゲスト様には美術の広子バレエ学園学園長の水野長子さんにお越しいただいてます。水野さんこんばんは、じゃなくてこんにちは。
はい、どうもこんにちは。
はい、ようこそ。ようこそお越しやす
い。ありがとうございます。
はい、水野さんはね、なんと、バレリーナなんです。
いや、なんというかやっぱしね、
違うでしょ、
こんだけこう美しいんで、
姿勢も違うしね、はい、もうね、羨ましいぐらい、はい、シャナリ
ッとね、シュッとしてね、
はい、わ、はい、かるでしょ、はい、そういう水野さんなんですけれども、はい、実は、はい、ね、自己紹介もしていただきたいんですが、イベントもあるし、はい、いろいろ ね、 ね、盛りだくさん、
はい、もうイベントの紹介、
まず自己紹介から、ま、はい、お願いいたします。
まあ、今紹介していただいたように、はい、水野広子バレエ学園、はい、うちの母が水野広子なんですけども、はい、継いでおりまして、はい、去年50周年迎えまして、はい、
去年50周年だったんですか、はい、うわーすごいですね。
50年の、
ね、
ありがとうございます。
で、令和になって51年目っていう形ですか。
そうです ね、
ね、すごいですね。
令和元年が51年目って、ね、すごい分かりやすくて、
ね、分かりやすいっていうか、また新しい第一歩 で、
いいです、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、でその水野さんですが、
はい
はい、何をしてらっしゃるんですか普段は。
そうですね、
はい、
もちろんバレエの先生で、はい、もう教えること大好きで、はい、半端なく、
はい、
で、まあ、スペシャリストを育てるとか、はい、そういうこともすごく好きなんですけど、
そうですか、
それと並行しまして、
はいはい、
まあ、バレエ以外にもいろんなダンスをこう、はい、身につけてというか研修して、はい、その、はい、そうこうしてるうちにこう即興で踊るっていうことに出会えて、
即興で、
その頃から奉納するというようなね、今までにない体験をするようなことがありまして、
あ、そうですか。そうすると神様に奉納するみたいな感じですか。
そうです、最初のうちはそう思ってたんですけど、だんだんね、そこにお立ち会いしてくださってる方との、
はい、
こう共鳴、そっちの方が大事で、神様はそれを神様は楽しんでる、そう思った時に、人間はなんで地球に存在してるんだと思った時に、
はい、
そもそも人間がいないと地球じゃないぐらいのことをね、感じるようになったんですよ。人間、
そうですか、
こそがこう表現するっていうことを分かち合って何か作り出す自分のこうできることを人を喜ばせることにね使って、それを分かち合う、なんかそれを神様はきっと上から期待してる。
だ
から地球全体でお神楽を私たちはさせられてるというか楽しんでるんだっていうようなねところまで行き着いたんですよ。それでも、でも神様の前でこう踊るっていうことは巫女とかね、そういうことを されてる方がもうバッチリなさってるので、それはもうそういう方にお任せして、私はもうじゃあお祭り担当みたいな感じで、
人間のお祭り担当と、は
い、そうです、
あ、そういうあれなんです。すごい家族なんですね。
で、
面白そう。
最初の頃はね、バレエと全然かけ離れたことをやって、
はいはい、
なんかこう内緒でやらなくちゃいけないのかなって思ってたようなことがあるんですけど、でもだんだん根底は同じ、
はい、
だから、
うん、なるほど、そういうふうにも行き着いてきたんですね。
はい、そうです。
あ、すごいな、ね、お祭り、極めたらそうなってくるんですね。
極めたかどうかは知りません、でも私は人間はだから存在するっていう持論です、
すごい、なんか楽しそう、
うん、なんかこう楽しみなさい、ね、楽しめるっていうことなんですか、したら
なんかね、楽しい時って例えば お笑いでも何でもいいんですよ、楽しい時って、もうお隣さんとも兄弟みたいに感じたり家族みたいに感じたり、もうなんか小さいこと気にしなくなったり、なんで怒ってたか忘れたみたいなね、そういう次元になるじゃないですか、だから私は例えば舞台をやると一番大事にするのはフィナーレみたいな、もうそれでみんな楽しかったねっていう気持ちをお持ち、お家にね、お持ち帰りする、で家族がなんかわ、は
い、
ーっとこう、
あ、いいですね、
ハッピーになるみたいな、
うん、
気づかないうちにね、そうなるっていうのは私は知らんまり作戦って名前つけてるんですよ。
知らんまり作戦、はい、いいですね、なるほど、なんかね、ちょっとワクワクしますよね、
そう
ね、うん、あ、 そうしたら水野さん、
はい、
そこでイベントの、
そうなんです、
はい、実はなんかすごい面白そうな、ね、
5月19日、ね、はい、今週の、ね、末ですけど、
はい、
小さな森の芸術祭というのは、これ野外パフォーマンスライブなんですけど、
は
い、
19日日曜日なんですね、
はい、はい、そうです。でまあ、これをやろうと思ったきっかけは、はい、すごくちゃんとあるんですけど、
はい、何でしょう。
2020年にね、オリンピックを日本に呼ぶって大騒ぎしてた時に、私はって感じちょっと引いてたんですよ。
そうですか。
日本は今それどころじゃなくて、まだまだやらなくちゃいけないことがあるって、まあね、
うん、
でも決まった瞬間に何か知らない、おっしゃと思って、
おっしゃ、
なぜか、は
い、スイッチオンになって、
うん、スイッチオン、はい、それでなんか、せっかく日本でやるんだったら、もうさすが日本のオリンピックだねって言われるような、
はい、
もう勝っても負けてもみんながハッピーで、みんなが称賛し合って、なんだか知らないけどわーってみんなが、
その
盛り上がれるお笑い見た時と同じような、ああいうこういい波動に、ね、なるイメージが来たんですよ。で、そう絶対なってほしいってすごい強い祈りが、祈る思いが起きて、でなんか芸術の祭典みたいなのもね、スポーツの祭典に合わせてできたらいいなって、でもそんな大きいことができるはずがないので、ちっちゃくてもいいから、はい、みんなで一斉のって、同じコンセプトでね、できたらいいなって思いついたんですよ、妄想ですよ。だけど、なんかそれをこう妄想で終わらせたくないし、人に話すとできる気がするってみんな言ってくれるんですよ、う
ん、なんかここで聞いてるだけでもできる気がする、
嬉しい、
ね、でもなんかワクワクしてきますよね、
でもやっぱり何かこう具体的なね、
はいはい、
計画で動いてるわけじゃないので、じゃあもうそのプレイベントをやっちゃおうみたいな、
はい、でも現実に2020年のプレイ、
そうですプレイベントで現実にやるっていう、なんかこう、
はい、
外堀を固めるというか、なんかね、はい、なんか作戦です、これ
作戦、はい、
で
場所が常用なんですね。
そうです、やっぱりね、地元でこうやらないと、私本当はもう世界一斉開催みたいなぐらいのことをね、妄想してるんで、それが本当に数が少なくても、いろんな離れたところで、例えば時間差でもいいんですよ、地球は回ってるんだから、同じ時刻にやるって言ったら順番に回っていくじゃないですか。
なるほど。
だからドミノ倒しじゃないけど、ドミノハッピーみたいな、
まあ、面白い。
だからなんかそうなんですよ、それででもやっぱり地元と思って、
まず地元、
そう、はい、で
これは友愛の丘、はい、キャンプ場なんですね。
キャンプ場なんですよ、
はい、そちらで、5月19日日曜日、
はい、
はい、何時からなんですかね、
昼の部と夜の部がございまして、はい、昼の部は12時半から、
はい、
4時半までやります。
12時半から4時半まで、
はい、0時半から4時半ね、はい、それで夜の部は5時半から8時まで、は
い、その同じ19日の5時半から8時まで、
はい、中身は違います。
はい、
はい、
へ
で内容的には
いろんなアーティストさんが、
そうですね、普段あんまり聞かないような、はい、例えばクリスタルボールっていう楽器ですとか、
はいはい、
私も初めて知ったんですけど、トンコリっていうアイヌに伝わる弦楽器とか、なんかいろいろ普段聞く音楽
か関西でも、ね、音楽祭とはね、聞かないですもんね、
多分、はい、と私は思います、
ね、はい、馴染みの、ね、少ない。
で何よりこの集まってくださった方が、私がその妄想を描いてるその2020年のね、それになんかわーって乗ってくださった方、
共鳴してくださって、
そうなんですよ、だからもうそのオリンピックが決まった当時から私に再三散々、ね、聞かされてる、
水野さんつながりの
そうなんですよ、
ネットワークのもう盛り上がり方がすごいですね、
なんか
すごいな、
もうなんかファーっと軽やかにファーっと、
自然に乗ったんですね、
そうです、軽やかなところがね、
無理がないのがいいですね、でもね、
そうなんです、はい、
うん、
でも本当に皆さんボランティアで来てくださるんですよ、
そうですか、
遠くは北海道とか、はい、岡山和歌山奈良、
はい、
大阪京都、
すごいな楽しみですね、
いろんなね、東京、神奈川もあります、
ね、いろんな地域のアーティストさん、
はい、
日本全国から集まってくださって、
はい、で地元のおかげ踊りっていうのがあるんですけどね、はいはい、これは、まあ、かつておかげ参りがね、流行った時にお伊勢さんにおかげ参り、
お伊勢さんね、
まあ、手土産、持って帰るのは荷物だから、おかげ踊りを皆さんに、 お分けしましょうじゃないけどお持ち帰りくださいみたいな、でみんなそれ持って帰って地元でね、それぞれの地域でおかげ踊りを作って、でも今残ってるのはすごく少なくて、
常
用はちゃんと残ってるんですよ。
常用で残ってるんですか、それももう出演いただくという形なんですね。
そうです、出てくださいます。
そうですか、はい、ありがとうございます。それではねちょっと一曲挟みたいと思いますので、水野さんのねリクエストで風の楽団の音、風の音、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、この風の音を BGM 聞きながら、
はい、
はい、これは何かエピソードがあるんですか。
エピソードというよりも、この曲を選んだ理由、
はいはい、
あのね、今回のこのお祭りさっき紹介いたしました、
はいはい、
で常陽という土地は、
はい、
あのいっぱい遺跡が残っていて、
はい、
もう縄文時代、弥生時代、古墳時代、ずっと集落があるところ で、
で、はい、
で長い歴史いろんなことがあったと思うんですよ、あの殺し合わなくちゃいけないことも起きたかもしれない、はい、でもいろんな存在が、みんな今回、なんかこのお祭り楽しみにしてくれていて、みんな出てきて、私たちの祭りと別次元で、なんかパラレルワールドでこんなお祭りしてるんじゃないかなってすごい、もうそのイメージぴったりの曲。
あ、いや、なんかね、そうですね、みんな踊り出しそうなね、
だからこれ
風に乗って、
そう、風の音ってみんなね、大地の音とか、波の音、これ音っていうの歌に変えても、ダンスに変えてもいいなって、
あ、
だから、見える音、聞こえるダンスみたいな、
なんか心がね軽くなりますよね、
そうそう、軽いのが、軽くなるってすごい大事だ、柔らかくなる
っていうかね、
もうそれでこそこうバランスが整うし、シュルシュルってニュートラルのところにね、
あ、ニュートラルね、なるほど、ね、
ゼロポイントとか言いますけど、
それっていいですね、大事ですね、
大事、
あ、分かる、この曲を選ばれた理由が、なんか感じた、
うん、うん、もう最高、
ね、なんか体がね柔らかくなってくる、
そう言ったらこう、ね、なんかこのチラシの、ね、こうメンバーとかね、
でしょ、うんうん、実際この中のメンバーね、なんかポコポコ、パーカッション鳴らしてる方は、
いい感じでしたね、
今回ね、このイベントのスタッフとしてお手伝いしてくださるんですよ、ひそかに。
じゃあお会いしたい方はイベントにお越しくださいと。へ、ね、じゃあいろんなもた方がね、
はい、
もう参加してくださるんですね。
はい、
ああ、そうですか、素敵な曲ありがとうございます、
ありがとうございます、喜んでもらえて嬉しいです。
いえいえ、あとねイベントのことはちらっと、あのなんか言いたいこととか、ね、お伝えしたいことありましたら、
伝えたいことはこのイベントのパンフレットの、はい、もう 表紙のところにポンって書いてあるので、はい、これ読んでいいですか。
はい、どうぞ。
太陽と水と緑豊かな丘陵地帯、
はい、
小さな森で芸術祭、今私たちの生きている奇跡におかげさま、今この平和と恵みにおかげさま、感謝と愛と調和の輪がどんどんどんどん広がりますように。
わ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、もうこの思い絶対伝わりますよ、ね、
ですかね、
はい、私も行きます。
ありがとうございます。
ぜひ参加したいと思います。
ぜひぜひ。
あとなんかね、猫が出てくるらしいですね。
そうですよ、
ね、え、何猫なん、ね、はい、何猫なんですか。
ミケ猫。
ミケ猫、あ、そうなんだ。
なんかどっかで見たことある、
なんかね、どっかで見たことあるようなね、
ゆるキャラ超えてますよね。
そこら辺なんか一回歩いてたんちゃうかな、ちゃうかな、
ポシェットがなぜかマリーちゃん、
マリーちゃんのポシェット、
キティちゃんじゃなくてよかった、マリーち
ゃん。なるほど、ね、え、あ、なるほど、じゃあもうね、猫も出ますので、
はい、司会をしてくださいます。
司会ですか、はい、はい、じゃあもうね、みんな応援に行きますので、はい、よろしくお願いいたします。
お待ちしてます。頑張ってください。
ありがとうございました。はい、それではね、水野さんの2曲目のね、リクエストでチックコリアのジャズピアニストさんね、チックコリアのチルドレンズソングのナンバー4です。どうぞお聴きください。はい、そこでこのね素敵な BGM を聴きながら、水野さんに素敵な座右の銘をよろしくお願いいたします。
は
い、
座右の銘って普通誰かなんか有名人が、あの、なんか言った格言とかでしょ、でもね、私の場合はね、自分で作った言葉、
オリジナルで、
はい、
はい、何でしょうか。
漢字に変換して聞いてくださいね。
漢字に変換、
絶対絶妙。
絶対絶妙、おお面白い、
もうね、みんながさっきあのそうこれから若者へのエールにつながってるんですけどね、
はい、あじゃあつなげてください、
うん、いいですか、
はい、いいと思う、
あの皆さんに伝えたいことね、
は
い、
絶対絶妙ね、
もうね、はい、のびのびと本領発揮せよっていうことなんですよ、
はい、のびのびと本領発揮せよ、
うん、はい、でそれができたら、もう世界は自動的にバランスが取れて、
はい、
調和する、もう大団円、
はい、
って私は思ってるんですよ、だからもうその、本領発揮っていうのはね、
はい、
やっぱり自分に授かった独自の根底にある能力を、はい、まあ、掘り当てるってところからまず楽しまないとダメ、
ね、
そこを追求して、
はい、
でそれを見つけたら、
はい、
それを生かして誰かを喜ばせるってこと、
あ面白いですね、う
ん、だからなんか自分、あの人間すごいいろいろ頭脳も発達してるし、いっぱいね、
はい、
あの能力があるけども、そういうのは人を出し抜いてお手柄立てるために使うとかさ、何かをないがしろにして自分だけいい待遇をゲットするために使うんじゃなくて、まあ、それもオプションでねあってもいいと思うけど、でもやっぱり、うん、誰かを楽しませるっていうことをお互いやって、おかげさま分かち合って、そしたらもう
本
当にそう、あの自動的にバランスが取れて、結局秩序も、大きな秩序っていう意味でコスモスっていうじゃないですか、
はい、
カールセーガンが言ったけど、コスモスって言葉すごい好きで、
そういう
ところにつながっていくんですね、だから地球岡倉は地球コスモス、
なるほど、
をみんなで作り上げてるっていう、みんなの芸術作品、そうそう、大きいですか、
ね、いや
地球サイズですよ、
そうですか、うん、まあ、宇宙からしたらね、地球はちっぽけだけどね、うん、でもね心はやっぱり大きく欲しいな、
そうだからなんか、
いいですよね、
若者たちにそういうことを伝えたいです、
はい、ありがとうございます、は
い、
絶対絶妙、
はい、
いいなあ、ちょっとこれはねいただきます、
やった
シェアさせていただきます
私の友達の、ね、書家がねちゃんとこれ書いてくれるんですよ、かっこいいで、
あほんまやね、これ書こう、ほんまに書きたくなるわありがとうございました、もう素晴らしいね応援エールになりました、
はい、ありがとうございます、はい、
絶対絶妙でいきましょう、
絶対絶妙、
はい、
はい
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
ではこちらから参加コーナーに参りましょうか、はい、
エールは何？
エールももう言っていただきましたね、はい、
サンガコレスポインフォメーション京都サンガサンガ、
はい、お待たせいたしました、サンガコーナーと参りましょう、まじやまさんこんにちは、どうでしょうか、
ね、笑顔です、
笑顔で、いいですね、いい笑顔ですね、
そうですね、
はい、
ここまで、ちょうど13節、まあ、大体3分の1が終わりまして、はいはい、まあ、もうすぐ次の試合で3分の1なんですけれども、
はい、
まあ、今6勝4分け3敗勝ち点22で、
はい、
プレーオフ圏内の5位に、つけることができています、
やったー、
まあ去年のこと考えても、もう去年はここでごめんなさいしか言ってなかったんですけど、
いや違う、前田さんの顔が違うのがね嬉しい
もう十分な射程圏内です、
ね、そうです ね,
ね、
本当に一生懸命頑張ってくれていますし、特にここ2試合は、
はい、
先制するんですけど、
はい、
一度こうやっぱ同点に追いつかれてしまう試合が多くて、
はい、
で今までだとどうしてもそこで終わってしまう、うん、同点にされて終わってしまうということがすごく多かったんですけども、はい、この2試合はそこからまた逆転、2対1もしくは3対1まで、振り切るだけの力っていうものが少しずつ、まあ、つき始めているのかなと、まあ、勢いにもそれが、いい具合に、まあ、つながっているのかなと思っています。まあ本当にチームは今一生懸命チームだけではなくクラブ全体で、
はい、
チームが勝てばねお客さんが来るっていうものでもないので、
はい、
まあ、クラブとして、まあ本当に試合の、前日前々日には、市内でチラシ巻きをやったりとか、いろんな形で告知活動して一、はい、人でも多くスタジアムに来てもらえるように、
はい、
クラブ一丸となって今取り組んでいるので、
はい、
まあ、チームの成績と観客動員と合わせて本当にいい結果が少しずつ出始めているかなと思います、
はい、ああいいですね、
はい、
ねえ、
なんかね、こう今年入ってね、なんかチームを一新して監督もね、なんかそのないね、
首
脳陣も
一新、もうなんか新しい風が入ってき
た、ね、そうですね、もう僕らはまあ、この間もねちょっと会社の中でいろいろこう今のクラブの状況とこれからのことを、
はい、
まあ、考えた時に、はい、まあ、社内でこう、まあ、標語、はい、まあ、標語っていうとなんかまあ言葉だけが遊んじゃうんですけど、まあ、本当にそれを体現しようということで、はい、いろいろ社内でみんなで持ち寄って出た言葉が、はい、継続は対価っていう言葉を、あのクラブの中の標語として、はい、まあ、定めて、まあ、あの継続することでね、はい、徐々に徐々にボトムアップしていくことはあるんですけど、はい、まあ、そこにこだわりすぎてしまうことで、結局新しいことにチャレンジできないっていうことにもつながっているので、はいはい、やはりあの継続することだけでは、はい、あの成長はやっぱりなくなってしまうということで、はい、あの今クラブではそういうことを掲げて、はいはい、あの頑張ってって簡単なんですけど、まあ、一丸となって本当にやろうと取り組んでいる段階ですね。
はい、はい、ね、なんかね、まただんだんとなんか雰囲気変わってきてますよね。うん、何よりも丸山さんがニコッとしてるのが嬉しい。
まあ今日ね、僕もねこの間いろいろ話してて、うん、いつが一番しんどかったっていう話の中で、やっぱ去年が本当にこの25年間で一番しんどかった1年だったように本当に思います。はい、苦しかったので、
ね、丸山さんの微笑みがなかったもの。うん、こうやって ね、まあ、正面でねお話聞いててね、うん、いつもね。
でもまあそういうところで、うん、まあ、あのお客さんも減らしてしまっているのかもしれないので、苦しい時こそ笑顔を絶やさず、
それもね、それもありですね。
頑張らないといけないかなと思いますね。
確かにね、はい、うん、なるほど。は
い、で今月のね、25日にもホームゲームが予定されています。はい、あのこちらの方はあのオフィシャルスポンサーの京セラのスペシャルデーとなっておりまして、はいはいはい、あの来場先着8000名様に、はい、オリジナルフラッグが配られたりもしますので、ぜひ西京区の方にも、はい、あのご覧いただければと思います。
はい、はいはい、ぜひぜひ、ね、いや最近ね、やっぱり面白くなってきたみたいでね、はい、私のお友達とかうちの、ね、お客さんたちがね、やっぱりサンガさん行ってるんですよ、応援しに西京区に、はい、でね、実況中継みたいにね、LINE で入ってくるんですよ。写真とかね、今何対何やとかね、何回何人からも、面白い、おすごい、みんな行ってるんやと思ってね。私はそば売ってるんですけどね、行けないからね、くつぶってたらね、みんなね教えてくれるんですよ。ね、やっぱりそれはだいぶ変わってきてますよ。
そうですね、やっぱりこう、まあ今年シーズン始まる時はね、いろいろこう皆さんに、まあ監督もね、J リーグ経験のない監督がやることに対してすごくいろんな意見はありましたけど、まあ我々はもう選んだ以上は、あの突き進むしかないですし、まあ我々悲しいから全て結果が全てになってしまうので、その結果を
やっぱり、辛いとこですけどね、
はい、あの家庭よりもやっぱ結果を求められてしまうので、はい、まあ、そこをいかにして、はい、まあ、出せるように、はい、それはチームだけではないので、はい、クラブ全体、我々もスタッフも、はい、あの勝つためにじゃあ何をするのかっていうことを考えながらやっていかなきゃいけないのかなと思います。
ほんまにね、そのね、あの速報を送ってくれる人たちを見てたら、やっぱしね変わってきてるなと、うん、うん、やっぱしね、イメージがね、やっぱそれはね、なんかね顕著に感じたんですよ。あれと思ってね。ね、
そうですね、あのクラブとしてやっぱり、あのどうしてもこうお客さんだけをこう大切にして、スポンサー様はちょっと逆に言うとなんかお金だけいただいて、まあ知らん顔ではないですけど、何かこうスポンサー任せにしてしまっていたりする部分もありましたし、あのそういうこともやっぱり改めて、やっぱ一緒に作っていこう、あの、まあ、チーム京都という今年、シーズン始めに言葉を出しましたけど、チーム京都一体となって、はい、まあ、勝っていけるように、それが京都の皆さんの喜びになればなと思います。まあ、我々はね、あの水野さんのように芸術というものではないですけど、まあ、スポーツとして一つのこう文化として何かこう京都の役に立てるようなことがあればなっていうのは常に思っていますね。
もう共通点やっぱりありますよね。
もちろんそうですよ、もうずっと自分が突き詰めたいことをずっとやって、一緒ですから
ね。そうですね、
表現するという意味では、あの大きく変わらないと思いますし、ね、
ちょっともうね、2020年盛り上げましょう。
そうです ね、 ね、2020年はもう我々にとっては大きな、ね、うん、年でもありますので、は
い、そうそう、サンガさんのね、今度ほら、
そうですね、亀岡に
スタジオになるね、
はい、スタジアムができますので、
この前ね通ったんですよ。もうね、だいぶ出来上がってますもんね。
そうですね、もう今年の11月には完成と、うん、まあ、順調にいけばって聞いていますので、そのままいけば、
ね、
来年は新しい、
すごい大きな建物でね、はい、立派な、 もうね、見るだけでもね、外から見るだけでもね、ドキドキしました。
そうですね、ちょっとワクワクドキドキ、ワクワクするような、まあ、そこでは本当にサッカーだけじゃなくて、音楽やそういう芸術の発表の場としてもいろいろと活用するっていうのは京都府は、
ひょっとしたら2020年、水野さん
同時多発、
亀岡発で、
同時で、
まあ、そういうことも京都府は、提言してますので、またそういう機会 で、
ね、そうですよね、
一緒にというのはなかなか難しいと思いますけど、
ね、同時多発で、ま
あ、そういう同じスタジアム、ね、同じ場所で何か発表するような、表現するような場ができればなと思
います。ね、はい、エールを送り合いながら、
そうですね、そういうのが一番いいですね。
女優と亀岡でにも関係あるんでね、はい、場所的にもね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
盛り上げましょう。よろしくお願いします、
はい、なんかいい方向になりそうですね。ワクワクしますね。
ワクワク、
はい、水野さんいかがでした。
まあ、本当になんかずっとこう、魂がね、ワクワクしたまんまみたいな時間でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、高野さんどう、うん、このイベントもね。
なんかすごい、なんか気になりますよ、このね、
あの
ね、
気になるでしょ。
ちょっと何やったっけ、あの、クリスそう
クリスタルボール
ボールっていうのは聞いたことないん
で、
はいはい、
これね、何人にも言われますよ、うん、でもぜひ本当に聞いてみてください。
あの現場にいて聞かないと、ね、
グラスハープって分かります？
グラスハープ、
あー、なんか
とにかくね、
これガラスでできてるんですね。
ガラスじゃなくて、シリカ、あの水晶の、
水晶でできてるの、
水晶粉々にしたものをもう一回こう成形してあるんですけどね、
すごい、
ボールの形で、で何か入れるんじゃなくて、それ叩いたり、こうスーッとこうマレットでこすって倍音の音を出すんですよ。だから多分聞こえてる課長液以外の倍音も全てこう体の中、
体で感じるんですね。
だから
耳じゃなくて体で感じる、
ね、バイブレーションってすごい大事だと思うんですよね。
すごい体験できるんですね。
こういう演奏者って結構いてるんですか。
あ、たくさんいらっしゃいますよ。
あ、そうですか。
で今回も、あの3人もあの来てくださるんだけど、
ですか、
それぞれが皆さん全然違うんだけど、間違いなくあのこう一つになれる、
そうですか、はい、すごいな。
これはもうここへ来なくちゃ分かりません、
だからいろんな体験しに行けますよね。
そうですね、
じゃあもうね、三賀さん経由で常用行って、クリスタルボール聞いて、いろんな
近いですよ、ね、三賀の練習場と、
ね、水野さんもなんかね踊られるんですね、
はい、私は夜の部、あ、昼の部もちょこっと、
あ、そうなんですか、はい、それもちょっとね見たいですね、
来てください、
はい、
ぜひぜひ語りの方と一緒に、
あ、語り、
はい、ちょっとした作品を、
へ、
はい、あのちゃんとストーリーが歌と語りになっていて、
で2個もあるし、
ね、そうです、
すごいですね、
お坊さんが演奏する2個、
うわ、そうなんですか、へえ、じゃあますます楽しみですね、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
ね、じゃあね、ぜひね、はい、あの行ってみたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、高野さん、はい、いかがでした、
はい、
はい、行きましょうね、一緒に、
またね、あの女優を楽
しみにして、ね、行きましょう、はい、ありがとうございました、はい、はい、次回の放送もよろしくお願いいたします、はい、お相手は林由紀香と
高野でした。
ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。